ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は82回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さん明けましてお
めでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ついに平成30年
ですよね。すごいな、大きく感じますね。
もう平成も30年ですよ。へーっていう感じがします。
年号が変わるのは来年でしたっけ？
そうですね、
はい、年末には塾の中でも新しい年号を考えようということで、昨年は小論文の時間で、生徒たちが考えてもらって大いに盛り上がったのを思い出しましたが、
はい、
どんな年号になるのやら。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、それはさておき、30年の話をしましょう。
はい、まあ毎年ですね、この時期、今年はどんな年になるんだろうかっていうことを、古橋さんがちょっと予想してですね、でそのためにどんなことをしていったらいいかっていうことをね、聞かせていただいてるんですけれども、
そうですよね、
今回もそういった回にしたいなと思っております。
ぜひそうしましょう。
はい、どうなんですかね。
ここ
から今もう本当にね、大学入試改革とかっていうこといろいろ言われてますけれども、
はい、
いまいちこうなんか言われてもいるけれど、周りがそんなに変わってないような。
そうですね、
はい、
去年のこの放送、ね、お正月の放送もね、先ほど聞き返してみたんですが、
はい、
なんかその取り組みは確かにその通りになってったなと思うんですけども、まだ歩みはそんなに強くないです
よね。そんな感じしますよ ね、はい、はい、
さあ、そんな歩みとは何ぞやということなんだけれども、今年はですね、その歩みがよりもうはっきり強く出てくるんじゃないのかなってことは思います、
はい、
でその歩みとは何ぞやなんですが、はい、やっぱり社会情勢、
社会情勢
を問われることが教育の場で非常に重要になってくるんじゃないかな、大学入試問題、
はい、
高校入試もそうなんですが、自治問題って、よく出てくるんですが、
はい、
もう明らかに今まで出てきた自治問題ではもう質が違うんですよね、で自治問題、その自治に関するニュースに関するキーワードを知ってるかどうかとか、それに関連づけた教科書レベルの内容をどれだけ知ってるかとか、そういったものが今までの、自治問題だったりしたんですが、もうそうではなくて、もう本当に社会レベルで問われるっていう感じですね。去年も話したかもしれないんですが、救急車の問題なんか、その最たる、分かりやすい例だなと思うんですけども、救急車をちょっとした怪我や病気で呼ぶ人が多くて、本当に困ってる人たちがなかなか使えないっていう社会問題がある、でこの問題をクリアするのにどうしたらいいか、あなたの意見を書きなさいっていう問題なんかも、まさに、ニュースをにぎわすようなニュースではないんですが、そのテレビとか新聞をね、実際に社会問題としていろんなところで起きている問題で、深刻でもあるわけなんですね、そういったより身近な自治の問題が、題材として取り扱われて、それに対してあなたはどう思うかというのが問われるということです。ちなみに今の問題は英語ですからね、国語ではなく社会でもなく英語で出てくるわけだから、英語で答えなさい。
その救急車をね、その問題になってるってことって、学校では今までだと、おそらく触れませんよね、そういう問題が起きているっていうことで、ただ普通にこう教科書で習うような、語句とか覚えたりとかっていうふうに、歴史のこととかは学べますけれども、この今起きている現状に対する問題点を、しかも英語で答えるっていうと、今までの勉強じゃ追いつかない感じがしてきます
よね。追いつかないですよね、はい、そうなんですよね。でそういった社会情勢、世の中で起きている事柄を題材にした問題がもっともっと増えていくと、で今までの自治問題とは質が違いますよって話ですよね。今のはちなみに広島県の高校入試の問題ですよ、ね、
高校入試、
うん、はい、大学入試の方を見てるとその傾向って本当に分かりやすいなと思うんですが、はい、大学入試だと例えばこう渡航費を稼ぐ、学生が渡航費を稼ぐために、稼ぐというか渡航費を得るために誰にどのように依頼をしたらいいのか手紙を書きなさい、さその人に対して手紙を書きなさい、これ どっかの依頼の問題でしたね、
はい、
とか、中学2年生のぼやき勉強なんてやって何になるんですかって言っている中学2年生に対して勉強が必要であることを英語で、問いかけなさいとか、
英語で答えることもハードル高いですけど、自分の意見をまとめることもまずはそこじゃないですか。
本当にそこなんですよ、まずそこなんですよね、
はい、
うん、ということで、一つ目が社会情勢が寄り添われるようになるっていうことだとするならば、はい、2番目はもう自分の意見を持つっていうことが問われることになってくるんです。これも去年のこの同時期のね番組でも言っていることですが、それがより強くなるでしょうね。
もうそれって、うん、もうトレーニングっていうか、どうするんでしょう。家の中でとか友達同士とかで、
うんうん、
こう自分の意見を言い合うとか、うん、意見交換したりとかっていう風にしていかないと、
うんうんうん、
普段考えることじゃないことも考えさせられる入試問題になってるなっていう感じがしますよね、
うん、だから普段から考えなければ答えられない普段から考えるようにしていくんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよ ね、
はい、自分の意見を持つ、普段から考えなければ意見なんか持てないですから、
はい、まず意見を持ち、それでそれを書けなきゃいけないじゃないですか、
うん、テストですからね、
テストですから
書く力も求められますね、はい、これが3番目になるのかな、
はい、うん、どうしたらいいですかっていう感じですかもう
そう、その自分の意見を持つっていうのが中心になってくるかなと思うんですけども、
はい、
その自分の意見って言っても意見って何っていうところから入らなければならない中学生とか小学生が圧倒的に多いと思うんですよね、
はい、
うん、でそこで僕があの塾の、ね、セミナーとか面談なんかでもお話ししていることをちょっとだけ紹介すると、新聞を使おうって話なんですよ、
はい、
新聞の投書欄、投稿欄と呼ばれるのがあるじゃないですか、はい、いろんな人が、新聞とか記事読んで、ニュース知って思ったことを、ね、うん、自由に、投稿してくれてる、あそこは意見の方向なんですよね。
そうですね、いろんな方が
いろんな方のいろんな立場で
物を
言ってるわけ
なんで、すね、はい、
うん、あれを読むんですよ。あれに触れていくと、あ、意見ってこういうことなのかってのが見えてきますよね、うんうん、
はい、
で時々、新聞社の方からも題材が与えられて、
うん、
で最近で言うならば、文庫本の本の社長さんが文庫本を図書館に置かないでほしい、
そんなのありましたね、
あれに対してどう思うかということで、はい、いろんな意見が寄せられてた、朝日新聞も読んだことありますけども、ああいったところを見ると一つの題材に対していろんな立場の人が意見を寄せているので、うん、いろんな立場の意見に触れられるんですよね、
うん
うん、
それがない
意見力がついてるんですよね。
本当にそういった考えとかいろんな立場の人の見方がないと自分はどこの人の意見に、うん、近いかなとかっていうこともわからないですよね。
そうですね、
うん、で例えば私は賛成です、
うん、
で文庫本があるから読んで気に入ったら買いたいとか試し読みみたいな感じですね、うんうん、そういう人もきっといらっしゃるだろうし、
うんうん、
まあ反対の人もいらっしゃる、
うんうん、
で反対の人はどうして反対なのかっていうようなことも、
うんうん、
自分は賛成だとしたら反対の人の意見が分からなかったりするけれど、
うんうん、
その投書欄を読むことによってだから反対なんだなとかっていうふうに感じることができるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
物の見方を、うん、視点を増やすことができますよね、うん、まあ、それをカメラに例えるならば、ある表面から見て、うん、表面から事象を映しているカメラが自分を持っていたとするならば、その裏側からカメラを映す、うん、そういった視点を持つこともできたり、はたまた右サイド、左サイド、上とか下とか、いろいろね、投書欄を読むと分かってくるんですよね、うんうん、これぜひトレーニングになりますからやってもらいたい。で書くことに対しては、慣れてる子は気にすることないですが、慣れてない子はやはり型を学ぶっていうところが入りたいので、
はい、
そういった投書欄、気に入ったものとか自分の意見に合うものとか、ハッとしたものなどをこうノートに書き写していく、
うん、
書き写していくことをやってもらえたらなって思います。書き写していくと型が身についてきますね、
はい、
うん、はい、で数写していくと、ね、いいじゃないですか、良質転換、 自分で書けるようにでクオリティも上がってきますから、
はい
はい、まずそこから入ってみることをお勧めします、
はい、
まあ、うちに通っていただけるのが一番いいですから、ね、
はい、分かりました、
はい、
ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、あの社会情勢に目を向けてですね、あの自分の意見を持ち書く力をトレーニングするっていうことに目を向けて、
うん、それが今年のキーワードになりそうですよね、
はい、今年1年ね、
うん、
はい、そういったことを大事にしていただきたいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。